東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時からおよそ2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、山崎怜奈です。ここでは、ラジオ本編では話しきれない話をオーディで限定公開ということで、今日はハッシュタグタレハナ裏トーク1週間を振り返ってまいりたいと思います。早いんですけども、まだ木曜なんですけども、一旦タレハナはここで仕切りということで、月曜日、玉置怜央さんお迎えしました。大河ドラマ光る君へでは藤原の道兼という、いわゆるみんな知っている藤原の道長のお兄ちゃんですね、次男の役を演じているんですけども、道長がこれからこう映画を極めていくのに反対に、こう割とこう一族の闇を背負っていくような立ち回りの役で、まあ、結構癖のある役なんですけれども、もう大河始まって初回から主人公のお母さんを刺し殺してしまうという衝撃シーンからもう始まってるんですけども、玉置さんご自身はとってもこう気さくでフレンドリーでいい方で、まあ、もちろんそりゃそうなんですけども、そりゃそうなんだけども、やっぱり役の印象が圧倒的に強いというか、なので大河ドラマリアルタイムで視聴することができるときは、自分でこうハッシュタグ光る君へってつけて、こう視聴者の人と一緒に楽しんで見ているみたいな、そんなことをなさっている方で、なんかすごくこうフレンドリーな、ね、そう私に対してももちろんフレンドリーだし、その視聴者に対してもフレンドリーだし、でもなんかやっぱりもともと劇団夏季空客っていうあの劇団やられてて、でそこでこう脚本も書かれていたりとかもするからこそ、あの舞台リア王のお知らせも兼ねてお越しいただいたんですけど、こう演出家の方のこうやり方、独特のやり方があることに対してもなんかすごくこう楽しんでやられてる感じがして、ね、だって臨機応変にこう役者さんは積み重ねてきたものを崩す、壊したりとか、もうゼロに更地にするっていうのが結構怖かったりするけれど、そのリア王を手掛けている海外からいらっしゃってる演出家の方は、よしじゃあもう一回やった作ったけど、一回もそれゼロに全部して最初からこう気づき始めようみたいなことをする方、現場でらしいんですよ。嫌じゃないですか嫌だけど、でもそれも楽しめるという、なんかそこのフレキシブルな感じがあるからこそ、こう今までもずっとこういろんな作品も、朝ドラとかも含め大河ドラマも今は3作目ですし、やられてらっしゃるんだなというふうにも思いましたね。玉置さん本当に素晴らしい方でした。すごくなんか、柔らかい方でしたね、雰囲気が。 そして火曜日が古川光さんお迎えしまして、まあ、作家さんなんですけども文房具専門家でもあるということで、古川光さんがやってらっしゃる文房具グランプリの話を伺いました。古川光さん、この番組私が始める前にですね、こう世間にこの番組を私がやりますと、この時間帯にやりますっていう風に解禁になった次の日とかに、さすがに解禁にならないと言えないので、解禁になった次の日にあのアナウンサーの堀井美香さんと私がご飯に行くって約束してて、そこで相談しようとちょっと思ってて、堀井さんもあの元 TBS アナウンサーの方なんで、こう結構ジェーン・スーさんとか赤江珠緒さんとかのことを見てる、まあ、歌丸さんのことも見てるので、いろいろ伺えたらなと思って、でそしたら堀井さんがあの古川光さんという作家さんがいるんですけど、呼んでいいですかって言ってくださって、わざわざ古川光さんも来てくださって、そこでなんか三者面談じゃないですけど3人でご飯というかお茶するみたいな。で大体こういう帯番組を始めると、こういう悩みに一回当たりますとか、こういう時はまあ大体みんな喋りでこうしてる気がしますとか、そういう予測を聞けただけですごくほっとしたんですけど、その古川光さんをゲストにお迎えするって、なんかすごくこうエモーショナルなところがあって、でも文房具の話がほぼほぼだった。もう本当に22分間ほぼずっとボールペンの話してたんで、もっと本当はねアトロクの話とかね聞きたかったんですよ。アトロク今ね一つの曜日だけ代演の方入れてるんですよね、アシスタントを。だから なんかその新しくなったアトロック2の話だったりだとかっていうのも本当は聞きたかったんだけども、アトロックの作家さんだから、でも全然時間なかったねボールペンだけであっという間に終わりました。本当に楽しかったですね。もうボールペン総選挙気になりすぎるから、また次のボールペン総選挙が開催される時もお越しいただきたいな、結果聞きたいなと思いました。文房具が私これだけ愛があって話せるなんて多分リスナーさんあんまり分かってなかったかもしれないんですけども、意外と文房具すっごい好きなんですよね、うん、なんかハマるんですよ。沼です、沼、うん、散財し始めたらキリがない領域だなと思っています。で、水曜日昨日は、中国上海出身の歌手李優さんをお迎えしました。なんかすごい声が透明感があって独特で、でもなんか喋り方がなんだろう、やっぱりその、声優さんのグループの方々と一緒に活動していく中で徐々に日本語習得してきたっていうところも側面としてあるから、その李優さんがお話しなさってる日本語が若干ギャルっていう、なんかそこがツボでしたね。やっぱ勉強する環境によって同じ言語とはいえニュアンスが若干変わってくるんだなと思いながら、でもね、日本に来て3年4年とかで日本人の人と一緒に東京 FM でラジオやるとかすごくないですか。ラジオってだって一番ごまかせないじゃないですか、言葉に、こと言葉に関してはやっぱり文章書くとかだと訂正が効くけれども、ラジオは多分編集したとてその細かいところまではかいつまめない部分があるから、あんまりごまかしが効かないメディアだなというふうに喋りながら、今も喋りながら思ってるんですけれど、すごいですよね。いや日本語難しいだろうなと思いながら、でもなんか李優さん結構あけらかんとした雰囲気の方で、また明るい方だなとも思いながら、天使ちゃんみたいな服装をしていましたね。写真はぜひ皆さん番組の SNS の方でご確認ください。そして木曜日、本日は、カタカナ英語ネイティブスピーキングコンサルタントの甲斐直美さんを迎えしました。あの英語にしろ何にしろ、もう算数数学にしろ何にしろ全部そうだと思うんですけど、勉強するときに苦手意識とか、うわ嫌だなとか、あとはなかなかやってもうまくいかないな、上達全然しないなっていう風に一回思っちゃうと、アレルギーみたいな感じでちょっと勉強し始めただけですぐなんか嫌なっちゃうんですよね、単純に言うと。だから本当そういう風にならないために、カタカナ英語でもいいからちょっと成功体験を身につけるというか、あ伝わったみたいな、自分が喋った英語伝わったとか、あ自分が喋った英語褒められたみたいな、そういう原体験をこう学校とかで重ねていけたら英語より勉強するのが面白くなっていくんだろうなと思って、だから英語勉強し始めのお子さんとかにもすごくこう平たくていい教材なのかもしれませんね、うん、本当にあのカタカナ英会話の本分かりやすくて、で文字も大きめですし、あと振り仮名も、まあ振り仮名っていうかカタカナが振ってあるので、なんか本来のこう単語の意味みたいなものはこう後で肉付けでつけていけばいい話で、なんか本当に面白く楽しくで実用的なこう例文がたくさん含まれていたので、海外旅行行く前とかにペラって読むだけでもなんかちょっと頭の回転、人と話すときに何言われたのかっていうところと自分が何言いたいかっていうところの語彙が出てきやすくなるんじゃないかななんてことも思いました。ということで今週1週間たくさんのゲストの方お迎えしましたけども、来週もね賑やかにお送りします。楽しみですね。あの演奏してくださる方も来てくださるということで、あの楽器もう触れなくなって久しいんで、もう全楽器演奏できる人は素晴らしいっていう風に思ってるんですけれども、来週もよろしくお願いします。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ